ヘブル、ヘブル人への手紙12章の1節2節。12章の 1節2節お読みします。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右の座に着座されました。もう2箇所あります。もう一つはフィリピ3章13節から16節、3章16節から、13節から16節、354ページです。お読みします。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいけません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて見えに召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。もう一箇所、第一コリント、9章26節から27節、第一コリント9章26節から27節、302ページです。9章26節から27節です。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。
ね、ちょっと楽しい紹介らしいけどね、けどもまあ現人度はちょっと悲しいことです。結局もうどこ見ても全部大変な速さでおかしくなる。まあ宣教師のためにいつもまあ特別なまあ雑誌がありますし、ですからまあ新しい聖書が出るのは前から分かったんですけど、まあ現実的になったのはその残っているものは吉祥寺買わないかということになったんです。なぜならば吉祥寺のようにたくさんの聖書を買う業界はないんです。ちょっと不思議なんですけども動いてないね。まあ、私は初めて日本に来たときね、唯一の聖書とは文庫体だったんです。他なかったんです。そしてまあ、年配の方々はまあ今日一致して、あれは一番いい聖書だった。その後でまあ、口語体出たし、なぜならば若い人々は文庫体もわからないから、まあそれもちろんわかりますけど、けども口語体の聖書の中で、間違った箇所は300箇所以上間違って訳されたのです。結局、イエス様はね、まあ、神そのものであると適当にやったんですね。曖昧な聖書だったんです。ですから、多くの、まあ、主を恐れている人々は、ちょっと、良くない。まあ、中心になったのは、その時、ラジオ牧師である、羽鳥明兄弟なんです。非常に素晴らしい兄弟で、まあ、彼は中心になって38人の主を恐れる学者たちの 作った聖書は私たちの今の使っているものなんです。そして前、もう何年前から、やっぱりね、今言われたように愛嬌という言葉はけしからん、差別の言葉です、云々と。まあ、生涯の一人の姉妹はもう1年2年間戦ったんです。聖書教会と命の子の会社と戦って、けしからん。愛嬌とは聖書の中で罪を表す言葉ですから、けども戦っても、まあ急に、まあまあいいだろういいだろう、慰めて、けども今そういうふうになっちゃったんですね。サラダによ、ね、起こされたと言ってもね、お坊さんのお行のようなものでしょう。何言ってるのかピンとこない。結局ね、まあみんな喜ばせるための聖書です。訳した人々は分からないけども、間違いなくヒューマニストたちです。誰もつまずかないように。けども、そういう聖書は神の言葉なのでしょうか、ね、エホバの証人の聖書は神の御言葉じゃないよ、ね、自分の教えを、まあ、証明するためのものにすぎない。我々の教えは聖書的です。昔はエホバの証人は文庫体を使ったんです。そしてやっぱり途中で困っちゃったんですね。自分の教えは自分の聖書を通して間違っていることを証明することができたんです。そういう箇所は全部適当に取り替えていたんです。結局御言葉とは、まあ鏡のようなもので、炎のようなもので、金槌のようなもので、食べ物であり、神霊であり、仕掛けであり、うんぬんと聖書は言っています。また剣のようなものです。ヒブル書の著者は次のように書いたのです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごと判別することができる。まあ、この人間の魂、すなわち人間の理解力、感傷、意志を理解、まあ、霊から切り離すことこそが考えられないほど大切です。そして御言葉を通してできると書かれます。ですから人間の喜ばせようと思う聖書とは果たして神の言葉なのでしょうか。ですから私たちは何があってもやっぱり今の聖書たくさん買って、まあ3千冊必ず買えるようになる、まあ命の言葉書の聖書を買うようになりますけども、聖書教会の3000冊残っている3000冊まだ決まってないんですけども、おそらくまだ提供されるようになるじゃないか。まあどうして自分のうちに取得してもらうかと言いますと、結局家族、救われていない家族の人々でしょう。同級生ね、やっぱり祈っている人々を導かかれば聖書をあげられなければちょっと大変なのではないでしょうか。ですからみんな、まあ傷が払って、まあ自殺でも二自殺でも大きなうちだったらご自殺でも会ってもらったら、まあサイレンがその前にあってもね、まあ後でその聖書を見つける人と読めばいいじゃないですか。まあ今まで何ですか、キリスト者の生活の目的と使命について考えました。まあ信仰の戦いについて、勝利を得るための必要性について一緒に考えてまいりました。確かに救われること、神の子となることとは人間にとって一番大切です。なぜならば神の子となったものはもう安心して生涯に向かうことができる、行く先は決まっているから。けどもそれだけでは十分ではない。信ずる者の生涯は赴くままの散歩ではなく、まさに勝利を得るための戦いそのものであると聖書ははっきり言っているのです。私たちは真剣に、そして喜びに満ちて主に従って行くべきです。主の証人として働かなければならない。まあ、イエス様は心からの献身を望んでおかるものです。今日はその競技の規定について少し考えたいと思います。オリンピックの競技が始まる前に まあ、教義者たちは先生によって責任を明らかにしなければならなかったんです。すなわち彼らは教義の規定を守る義務を持っていたのです。例えば定められたコースに従わずに勝手に祭壇行為を発したりすることはもちろん許されなかったのです。全教義を規定に従って行うことは非常に苦しいことだったんですけど、定められた規定を忠実に守っただけが、まあ、障害者として冠をかぶせられる見通しを持つことができたのです。まあ、心から主イエス様に従おうとするとき、あるいは忠実な証人として主を証しするときに必ず出てくる困難を決して避けないようにしましょう。イエス様は決して罪の前に降伏しません。したがって私たちもまだ罪の前に降伏してはならない。節制を守りましょう。そして快楽や驚愕、あるいは自分の利益や楽な生活など走るべき皇帝の妨げとなるようなものは捨てましょう。まあ、自分の全生涯を主イエス様に委ねましょう。献身は豊かなる実をもたらします。祝福はただ自分の無にすることによってのみ与えられるものです。それは主のためになさるある、よろい的な勝利と働きの原則です。まあ、イエス様のために命を失うことは目標に向かって走るあるいは競技者にとって規定に従って競技をすることを意味します。それはイエス様ご自身の場合にもそうでした。今の読んでもらいました箇所を見ると、イエス様は競争者でした。すなわち自分の前に置かれている喜びのゆえに数値化の死を忍んだ。私たちは一切の重荷とまつわるつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けるではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに中時間を忍び神の御座の右に着座されました。まあ、イエス様は競争者でした。もちろん後で読んでもらいました箇所を見ても分かります。パウロもまた競争者でした。そして彼は信仰生活の中ですでに目的を目指して手の栄光を得ようと体を伸ばしたのです。私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一字で励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、下向きに前のものに向かって進む運動とあります。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦打つような剣道もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは、私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証する任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロはこのような決断をしたからやっぱり大いに祝福されたのです。まあ、イエス様は競争者であり、パウロも競争者でした。主の御言葉も競争者であるとあります。だからパウロは主の言葉が早く広まるようにと祈ったのです。テサロニケ第2の手紙の31節ですけれども、次のように書かれています。370ページですね。テサロニケ第2の手紙の3章の1節、終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。